白芸ラジオもっこもこパレード、
暇なおじさん大募集。
あなたは一人じゃない。
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中。
女子供も大好きです。
あなたに夢はありますか？
一緒に夢を叶えましょう。
なんと今が大チャンス。
幹部になるのも夢じゃない。
中には会社を買った仲間も。
僕の夢はカフェの経営です。
そこのおじさん、
今がチャンス。
一緒にラジオを盛り上げましょう。
白芸ラジオ
もっこもこパレード。
中継とラジオ。回スタートいたしまし。
まし。
まし。はい。静かやな。はい。まあ、この収録のために、この収録のためではないですけど、ためだけではないですけど、マイクを新調いたしました。ネギでございまーす。
2万円
の下で。
10万か。
いくらいくら
?2 万円言うだ。言うだ。
はい、どうぞ。いけるね。
どうぞ皆さん、年功序列でも何でもいいから言うてよ。
あ、皆さんこんばんは。ショーエニグマです。
え、K の方な感じ。K の方な感じね。はい。
次行ってください。
滑ってるけど。
はい、もっちでーす。
雑。
はい、どうもこんばんみ。ヘッドセット新調したのに、ノイズが乗ってるって言うんで、結局古いやつ使ってます。カステルです。
あ、そうやったんや。あ、そうやったんや。古い方が。
せっかく買ったのに。
まあね、古い女の方がいいっていう話も、うん。
そういう話みたいです。はい。
はい。はい、車が3台一気に潰れました。デルデルマッチョでーす。イェーイ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんか潰れるときは、連鎖して潰れますよね。
潰れた、潰れた、もう。よく、よく、よく、よく、よし。
ということで。
はい。
はい。
まあ、お車の話は、後で、するかもしれませんけれども。
はい。
ちょっと今回、中近東ラジオとして、ちょっとお伝えしたいことがありまして、オープニングからする話ではないのかもしれませんけれども、ちょっと、させていただきたいと思いまして。ですね。まあ、ちょっと前にですね、私、ネヒと、モッチーが、この中近東ラジオの、何ですか、あり方っていうんですか、ラジオとしてのあり方とか方向性みたいなことって、ちょっと揉めまして、まあ、揉めるっていう言い方あってんのかな、あれ。わからへんけど。
まあ、揉めるというか、なんかこう、アイデアというか、僕としては、こういうのどうですかっていうつもりで、書いたことなんですけども、はい、それがなんか僕の決定事項というか、まあ、あ、もっちそういう風に考えてるんだっていう風に受け取られてしまって、まあまあ、っていう流れですかね。
まあ、そ、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと、俺、今から喋る話は俺の主観、
はい、
主観的なことっていうことで聞いていただきたいんですけど、まあ、そのもっちがこの提案してきたのに対して俺はすごくイラッとしたわけなんですね。で、イラッとしたんですけど、まぁ、ちょっといろいろこっちも意見を持ち投げてみたところ、帰ってきた意見に対してもちょっとイラッとするっていう、まぁ、さっきの連鎖じゃないですけども、まぁ、そんなことがありまして、ちょっといろいろ話をしている、していった中で、もうちょっと、俺が、もう中近東ラジオをやっていくモチベーションが保てないということになりまして、はい。なりましてですね。
はい。
まあ、それをもう、もっちにもちゃんと言うたんですね。で、まあ、俺が辞めるっていうのは簡単ですけれども、ここで、なぁ、まあ、もし俺が辞めてですよ、まあ、この中近東ラジオっていうものが、もし、なくなってしまうっていうような事態にもしなるんであれば、残ったメンバーに対しても失礼じゃないですか。何の説明もなく、もう次の収録に俺が来てないみたいなことになるのは、まあ、ちょっと失礼なので、デルちゃんとカスエちゃんには、 その話をしていいかっていうのをモッチに問ったら、いいですよ。その話をっていうか、今までこのやり取りしてた内容を説明して、もういいですかって言ったらいいですよっていうことやったんで、ということで、ここでなぜエニグマッチが抜けているかというと、エニグマッチはですね、まあ、始めた時はまあ、ね、みんな、このラジオしかなかったわけですけど、エニグマッチはもう、今や、押しもされぬ、
ラジオスター。
レディオスターなんで、まあ、自分から発信できる部分があるっていう、ラジオ酒場なり、そのガンプラジオなりっていうのがあるっていうので、もし中近東ラジオがもしなくなったとしても、まあ、なんていうの、勝手な解釈なんですけど、まあ、うん、わかったって、じゃあみんなの、その、意向に任せる、みたいな感じで、言うてくれるかなって思ったから、もう、エンディングマッチも、もう後でいいわ、と。最悪は後でいいわ、と。ただ、カセルちゃんとデルちゃんは、まあ現状、まあここしかないわけじゃないですか。ここをなくなると、まあ、中近東ラジオのカセルですとか、デルデルマッチですっていう、母体がなくなるわけで、発信できる部分がなくなるわけやから、それは、ちゃんと言うとかないといけないなぁと思ったんで、俺はカセルちゃんとデルちゃんに言いますと。
はい。
で、ちょっと LINE でね、やりとりをさせてもらって、でも俺はもう無理やと、この状態で続けていくのは、多分、俺のモチベーションとして無理やけど、でもその母体をなくすリスクみたいな、リスクとかそういう偉そうなことではないかもしれんけど、まあ発信していく場所っていうのがなくなるっていうのも嫌やって言うんやったら、やるよって俺も、そこはもしデルちゃんとカセルちゃんが続けたい、それでも中近東ラジオを続けたいって言うんであれば、
はい。
じゃあ俺はもうそれに付き合うわ。ただ今までのモチベーションは保てないかもしれないけどねっていうような話をしまして、
はい。
だから、あとはもうお任せしますっていう感じで、一任するというか、した上で、まあ、デルちゃんが、ね、モッチと、じゃあもうちょっと一回話し合いみたいな、会議みたいなのを締めませんかっていうのを、じゃあ明日締めましょうよっていうようなね、
はい。
話をしまして、で、もうその、明日の会議に俺はもう出るつもりは全くなくてですね、もう俺はもうやめるつもりだったので、はい。
はい。
で、まあ、翌日になりましたと。で、ああ、今日会議やなぁと思って、ああ、もう、とうとう中近東ラジオ、まあ、終わるのかどうかはわからないけど、まあ、俺はもう、そこにいないんだなぁとかって思いながら、ちょっと仕事を してて、仕事中にですね、まあ、ツイッターをちょいちょい見たりするんですけど、
はい、
そこにですね、中近東ラジオのことに関して書いてくれてる、いらっしゃる方がいらっしゃいまして、うん、まあ、そのツイートがちょっと、ふと目についたんですね。で、これをちょっと読ませていただきたいと思うんですけど、コニーさんに了承を取っているわけではないので、あれなんですが、まぁ、ちょっとお名前というか軽く、名字を読まさせていただくんですけど、木村さん、ローマ字書きで、木村さんという方から、ツイートを、ほんまにその翌日にいただいたツイートで、中近東ラジオ、46回を聞く、オープニングを聞いて僕の中で印象が変わった。いい人たちだな。軽々しく頑張れと言ってしまうけど、やはり頑張っていただきたい。無理のない程度にっていうことを書いていただいたのをツイートを俺は見まして、まあ、これ熊本地震、熊本大分かの地震のその、ま
あちょっと、メッセージを送ったんですよね。
メッセージをね。
46回の前半で。
はい。頭にちょっと足して、やった回なんですけど、で、俺の中でちょっと一番低かったのが、僕の中で印象が変わったっていう一文を見たときに、どんだけ印象悪かったんやろうな、とか思った。
まあ、俺なんだろうけどね、と思って。
あ、そうかな、いや、
まあ、
これは。自分の中でもね、ちょっと思ったんですよ。で、いい人たちだなとかって書いてくれてるのに、もう46が前半後半で分かれてて、前半を聞いてくれてたんで、まあ、後半聞いたらもう、せっかく印象変わったのに、もうこれで終わりなんやって思う人がおるんやなとかって思ったら、ちょっと残念やなっていうのと、はい、ちょっと申し訳ないなっていうのが、ちょっと気持ちになりまして、
はい、
だいぶ俺これの、このメッセージで、心が揺らいでるところがありまして、 で、まあまあ、会議は始まりましたけど、まあ会議はね、俺最初は参加してなかったんで、デルちゃんとか、そのカッセルちゃんも、まあ後から入ってくれたかな。だから、まあ、どちらかというともう、やめようかっていう方向で進んでたんですけど、まあなんていうかな、会議やのに、無音部分が多いんで、お互いなんか、自分の言いたいことだけで、っていう時間が多いんで、っていうので、ちょっと俺がそこに入って、いや、ちょっといいって、喋るつもりなかったけど、っていう。いや、こういうメッセージがあってね、正直俺は揺らいでるっていうことを言ったことから、なんかいろいろ話がこう、いい方向っていうんですか？
そうですね。
なんか、やめるんではなくて、じゃあ、やめない方向をちょっと考えてみようかみたいなことの会議になったんですね。だから、最初始まった時に、俺も10分とか20分ぐらいでこの会議終わるやろなーとかと思って、発言はせえへんけど聞かしといて、みたいな感じで入ったんですけど、まあ、このメッセージをきっかけに、ま、いろいろとね、結局10分20分で終わるかと思ったのが、1時間半とかね。
そうそうそう、結局。
やって、じゃあ4月30日、よろしくみたいな、なんかすごい前向きな感じで終われた会議やったんで、本当にこの木村さんには感謝をしたいと、俺を言いたいというのと、まあ、この木村さんに限らずですね、あまり中近東ラジオに関してはコメントをいただくことはあまりないんですが、まあ、結構リツイートは結構いただくんで、本当に聞いてくださってる皆さんに本当に今一度感謝をするときやったんじゃないかなと思いまして、でのこの回でございましたということで、本当にありがとうございます。
まあ、
ありがとうございました。
本当にやめるつもりいたからね、俺は。
そうよ、まあ、俺も本当にやめるつもりやったから、
ね。もう、姉さんとカステルさんの中で新番組が立ち上がってたんだからね。
そうそうそう。もうタイトルまで決め
た。そう、決めたんだから、ね。構成からタイトルまで全部決めて、もうやめてやろうと思ってて。ただ、それこそ、僕もそのツイートを見てて、本当に揺らいじゃって。
揺らぐよね、この。
すごい助かったもん。今ここにあるのはそのツイートの感じかな。
はそう。その後もね。
ね、いろいろな、いろんな方、サミーさんとか、いろんな方がすごいツイートくれるもんで。
はい。
本当に支えになってるなと思って、心の中
で。そうですね。
という感じですかね。
何か、ないですか、モッツさんから。
まあまあね、その、僕としては、その、良かれと思ってというか、まあ、こうしたら、もう盛り上がるんじゃないかなっていう提案のつもりで、まあ、発した一連だったんですけども、まあ、それが、ね、ここまで皆さんのモチベーションを下げることになってしまったっていうのは、本当にこの言葉の使い方というか伝え方っていうのは難しいなというか、僕のね、言い方というか、その態度とかも含めて、まあね、悪いんだと思うんですけども、本当に今回はね、いろいろとこう、思うところがあって、まあ、勉強になったというか、まあでも僕がね、どんだけ一生懸命になっても、やっぱり、この一通の温かいコメントの重みっていうのにはもう叶わないんだなっていうことでもいろいろと反省する点が多い。
そうです。
そうですね。俺、まだ1年も経ってないんだけど、リスナーさんに救われるんだって思ったのは、いい経験だったなと思います。
本当にね、それは俺も初めて思った、これ。
あ、救われたと思って。
なんかやめようって思ってた気持ちが、この一文で、ああ、どうしようかってなるんやなとかって、初めて思ったんで。
与える側だけじゃないんだな、
ええこと言う。ええこと言うな。
え？伊達に42年も生きてないからね。
ええこと言う。
うん。最後に下水ことは言うけどね。
まあ、あと、これは、ごめんなさいね。今ちょっと泣いてるんですけど、ごめんなさいね。これはもう、言わんとこうと思ったんですけど、言おう、今、なんか話しながら言おうと思いますけど、最後に、じゃあ、モッチーが中近東ラジオ解散っていう時が、中近東ラジオが終わる時なんで、それだけは、覚悟しておいてくださいね。メイン MC、モッチーさん。
まあ、そうですね。まあ、言わないと思いますけども、一応心に、一応というかまあ、心に留めときます。
はい。
しっかりと。はい。
はい。
はい。
というわけで、ちょっと、 なんか重たいというか、なんか暗い話になっちゃいましたけど。
でもちょっと一応ね、いろいろと、ま、その、前回ゲストに来てもらった方にも、ちょっとこの、中近東ラジオのメンバーになりたいみたいな形で、
そう。
もらったりはしたんですけども、ちょっとそういう、
そうね。
ことがあって、前向きなお返事ができなかったっていうのは、まあ、実はそういうことだったんですっていうことも含めてね。
あ、そういうフォローも、
フォローもしとこうかなっていう。
はい。
はい。はい、
でも、新しい番組のタイトルはすごく俺気に入ってんだ
よ。あ、このまま、
もう発表しちゃいます？
もったいないなっていう。
もう幻になったんだから。
じゃあ言っちゃってよ、言っちゃってよ。
うん、おじさんたちの生卵。略して、おじらん。
そう。おじ卵と書いて、おじらん。うん。ね。
後ろから読むと、ラジオだよっていう。
そう。
おぉ、何ネヒさん、天才と思っちゃったんです
よ。ありがとう。ありがとう。まあ、ということで。
はい。
まあ、おじらんもね。まあまあ、いつか。
いつか。
いつかね。このラジオが終わるときにはおじらんが、誕生するときやと思うんで、期待してる人がいるかわかりませんけど、まあ、ということで。いやー。
おじらんが孵化しないように頑張りましょう。
ですね。ということで、ちょっと暗い話になりましたけども。
ちょっと長くなりましたが。
はい。ごめんなさい。まあ、前編に行くんですけど、前編からは、ゲストを、
はい、
お迎えいたしましての、
よ
会になりますんで、まあまあ、この空気をね、もう一変させてくれることを期待してやまない。っていうか、一変するであろうっていう。
一転しろよって感じですよね。期待を。
いえいえ、絶対させてくれませんよ。
そうですね。
うん。
張り切って。
何やったん酒の話みたいなこと
で。行きまし
ょう。やってくれるんで。
はい。
では、47回、スタートいたします。
やった！イエス！
ボンクラ、サブカル、市街、オタク。何かをやってるライブシアターナンバ発言、大阪ミナミの秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前みそのビル2階ナンバ発言。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたファンタジー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
中近東ラジオ。
はい、というわけで、
はい、
危うく中近東ラジオを終わらせることになりかけてしまったモッチが、これからは
私はね
回しとして、ちょっとやっていきますけれども、
はい、ありがとうモッチシンテススプリング
わー悔しい今の見たかった。
はい、というわけで、
はい、
今回は、素敵なお客様がなんと3名も
やっだね。
来ていただいております。
あれか来た
の。というわけで、まずは、どうしましょう。はるか、愛媛県の方から参戦していただいてる、このお二人を紹介したいと思います。ギノさんと体調の悪い隊長さんです。どうぞ。
飲み込んよー。あー、やっと呼ばれたわ。
飲み込んだ。飲み込んだ。
お久しぶりです。
あれ？
お久しぶりです。
歌ってくれないですか？のぎこは
あたいは、新曲を歌うわ。あたいはのぎこ。あたいはのぎこ。
しっとりしてる。
ちっちゃい。
あたいはのぎこ。ぎこんばったん。ぎこんばったん。あたいはのりこ、ふっふっ
ふっ。
ありがとうございます。無理やり絞り出してくださってありがとうございます。
今度はね、のぎらしラジオでも紹介してるの。
あ、そうなの？
今年のね、2016年デビューなのよ。デビューしなかったわ。間違えた、新曲なの。
めっちゃ新人やん。
もうなんかひどいよ。それ
は。ロギコは、
ただの自己紹介。
おもちゃでデビューしてるから、あたい新人じゃないのよ。もう中堅どころよ。大手立場なの。
まあね。
さすが、さすがオリコンランキング86位ですね。
ね。
ロリコンランキング100位よ。
100位か。それより下行くんや。
ロリコンかと思って。
おい。
おい。エッチなのはいけないと思います。
うん、YouTube、iTunes に聞けられるわ。
もうなんか、ごちゃごちゃする、はい、ごちゃごちゃする。
はい。そして、もう一人、これは、ネヒさんの お友達というか、関連というか、
そっちから行くのね。はい。
じゃあ、ネヒさん、ご紹介お願いします。
はい、私が、ここで一切宣伝しない、もう一つやっている、そうしそうはラジオの、相方でございます。ズージャーっていつも呼んでるんですけど、正しくは、ジャジーという人間が来ております。お願いします、ジャジー。
どうも、本日はお世話になります。比較的一般人の男、ジャジーでございます。よろしくお願いいたします。
そこはズージャーって言わなあかんやろ。
おかしい。
ジャジーが来た。
ジャジーですよ。比較的一般人のジャジーですよ。
ジャージーが来ました。
そこ人いるジャジーが来た。
はい、すんません、本当に。
もう、なんかもう。
というわけで、今回はなんと、
ちょっともうちょっと喋ら
ない。もういいです。
いいですか？
フォローが出る前に、行ってください。さっき言ってください。
はい。
なんか、わちゃわちゃとしておりますが、なんかこう、史上稀に見る、大人数でお送りしております。
はい。
隊長さん。
あ、隊長さんも、はい。
あ、はい。はい、ごく一般人である隊長です。よろしくお願いいたします。
あ、すごい、メール職人
だ。もうね、
すごい。
野木子さんの後に出るとね、どうしようかって、こっちがちょっと、喋るのが、受けるのをどうやって受けたらいいのかわからないようなことになってしまうんで。困ってしまうんですけど、まあ一応、ジャジーさんが先に出てくれたんでよかったなと思っています。
ああ、ジャジークッション。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、すごい、有名人だ。
というわけで、今回はこの8名でお送りしていきたいと。
8名か。
思います。
カオスだね、はい。カオスだ
よ。カオスな状態ですね。
ちょっとした中小企業より人数多いよね。
うちの会社より人数多いもん。
うちの職場よりも多いですよ。人数。
こんなこと
ない。すごい小規模な会社。
ほっとい
て、はい。8名もいないっていう。
うち5名ですもん。
すごい。
うち4人しかいないもん。
でもそれは個人事業っていう感じですか、
ね、もう本来掘り下げんでいいからもう。
じゃあ話進めていきたいと思いますが、
そうよ。
まずはですね、中近東ラジオ宛てに、いつのお便りをいただいているんですけども、まずはそこから、はい、進めていきたいと思いますけども、
はいはい、
じゃあこのお便りは誰に読んでもらおうかな？ん？そうだ、ギノさん読んでもらえますか？
のぎこが読んでもいいかしら？
あ、読んで、のぎこ？
のぎこお願い。
ゲスト読ませるんか。
中近東ラジオの皆様、こんばんみ。
こんばんみ
ー。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。
おい
放送楽しみにしております。
やだ。
前回のメールを出したのが2月23日だったので、約2ヶ月ぶりのメールなの、ごめんな
さい。
中近東ラジオの収録は、毎回深夜から明け方になっていますが、
まさか今回読むとは。
早起きできますか？のぎこは、サバゲーの野戦で1時間2時頃まで遊ぶ時がありますが、
アドリブ入ったらアドリブが。
最高に痛くなってしまうの。お肌も荒れちゃうわ。
のぎこ情報。
そのために睡眠時間は最低でも6時間欲しいの。理想は8時間だの。の
ぎこ情報が多い。
私した翌朝実に辛いの。のぎこも辛いわ。
早く読んで。
書いてないことを読んでますけどね。
ボッテンとしては、平凡かもしれないけど、皆さんの心の 体調管理のこと気をつけてること何かあるかしら。のぎこはね、そうね、お肌に響かないように。のぎこのことはどうでもよかったわね。体に良いに違いないと信じて、毎日毎日続けていることなどありましたら、話していただけないでしょうか。よろしくお願いするわ、のぎこでした。
ありがとう、のぎこ。
ありがとう、のぎこ。素敵よ、のぎこ。
アブリのぎこ。
愛してる。のぎこ愛してる。見てぅ
すいません、これって誰からのメールだったんでしたっけ
多分ね、横におる人よね。のぎこの横におる人よね。
君県在住の、うんうん、
いや、最初は言ってたんだけど。
体調の悪い体調よ。振り仮名は、体調の悪い体調。
悪いやば。
いわしこく、年代は、ゴヒフティから、ない、性別は男、メールアドレスは内緒、ホームページ URL も内緒、コナメはトークテーマよ、よろしく。
ありがとう、のぎこ。
ありがとうございます。
のぎこ、ありがとう、ありがとう。
もうエンジェルだわ。
いや、いつも体調の悪い隊長さん、メールの最後に、もう一度名前言うじゃないですか。体調の悪い隊長でした、って。
はい。
うん、でも今回今回読んだ人が、そのまま、のぎこよーで終わっちゃったんで。どっちのどっちのメールだと思っちゃったんで。
忘れてたわ。
体調
の悪い隊長。クーラン業、クーラン業、クーラン業、体調の悪い隊長でした。クーラン業。
そうです。それで OK です。
名前に。
クーラン業っていう。まあ、
体調の悪い隊長ののぎこ。
うん。まあ、あれよね、矢野明子ぐらいのアレンジのひどさっていう。いいんじゃないかしら。
うん、素敵ですね。
ということで、隊長の悪い隊長さんから。
何の話だったっけ？
まあ、ぶっちゃけ話すと、健康にいいと信じて、毎日なんか繰り返してるというか、やってること、食べてること、飲んでること、運転してることを、まあ、あれば、それがトークテーマにならないかなと思って。
ありがとうございます。
ありがとうございます。隊長。わあ、有名人からメールが来た。隊長の悪い隊長っていう。
ご本人から、補足をいただける、うん。すっげえ恥ずかしいんやろな、今。
本人の
言う。なんで今回
これちょっとね、隠し玉としてね。
隠し玉ですね。
ね。うん、置いといたというか、まあ、ちょうどいいタイミングやなっていうので、このね。
中近東ラジオは悪意でしか生きてないからね。
そうそう、いやー、ちょっとあったんですよ。今日出したら、収録日が、まあ、何日って分かってるから、やばいなと思いつつは送ったんですよ。
残念でございました。
はい、最近もう収録日って予想つくんですか？
はぁ、
あ。すげえな。
週に1回ぐらいのペースでっていう。
さすがメール職人。
メール職人。そこまで読んでこそのメール職人ですからね。
メール職ですよね。
そろそろ呼ばれるかなと思って送ってました。
ありがとうございます。
はい。
ですね。サバラジオでも結構、1年越しとかのお便り書いてますもんね。
マジか。ということで。はい、まあ、とりあえず、喋りましょう
よ。そうですね。
なんかありますか？
健康にいいこと。じゃあ、俺からいい？
ああ、どうぞどうぞ。
あ、俺、ゴルフ。
ゴルフ、
おー。ゴルフ？
ゴルゴルフ、ゴルフ、ゴルフ。
ゴルゴルってない？
フゴルフ。風俗じゃねえよ。フーゴルだよ。
知ってる。
うん。だいたい100回ぐらい。うちに、打ちっぱなしのとこ作っちゃったから、親父が。
うちに？
うちに。ゴルフ、ゴルフ練習場を親父が作っちゃった。
自宅に打ちっぱなしがあるの？
自宅にある。
それって何ヤードぐらいの距離のやつですか？
あ、うん、すぐネットあるよ。
ああ、なるほど。
ただ、球を打って、打つくらいはできるもんで、そこで。
だ、前に何、ビジョンがあったら何ヤードみたいな出るぐらいの、あれ、なんか、あれやん、コンピューターで。
トラックマンね。
ゲームみたいなやつ。う
ん、トラックマン250万するんだって、あれ。
あ、そう。
ただ、うちのはもう、打つだけ。打つだけ。
でもそれってさ、もう、打った球が目の前でパーンって落ちるんやろ。
そうそう。
もう、上手くなったかどうかって分からんくない？
わかんない。本当にわかんない。
なんなんそれ。
俺、変化球を持ってる男だから。
知らんけど。
ビリキュワーに曲がっちゃうんだけど、そこら辺はわかんないんだけど、とりあえず素振りの練習にはなるから、素振りするよりも、球打って練習した方が、練習で、ね、そこで、毎日100球。
それか健康の秘訣
に。秘訣。
へぇー、なるほど。
それで健康になってんの？
うん。なってるといいなぁ。
ど、
うんうん、そこまで突っ込まれると俺しぼんじゃ
うあ、じゃあ僕も面白くないからさっき言うとこう、僕の健康法は散歩でーす。
散歩
以上でーす。
散歩ごめん。
さ、散歩。
突っ込み法、突っ込めず。
まあ、とにかく歩くってことですね。
どれぐらい歩くん？
まあ、1時間ぐらいですかね。
ああ、いっぱい歩いてますね。
まあ、なんかね、逆にそれぐらい歩かないとやっぱりダメらしいですね。
まあ、でも、あんまり意味ない。
この、ネットラジオ業界ですね。まあ、判断せさ、平安営業の人がですね。
もう、やるよ、やるよ、平安営業の人が。はい。
あの人、俺この間ちょっと引いたんですけど、
は
い、どこやったかな宝塚、
うん、
まあ、ちょっと関西の人からわかんないかもしれないですけど、はい、宝塚駅で降りて、
はい。
天満に飲みに行くのって言って、天満にまで歩くっていう。
歩いてったの？宝塚から？
そう。
宝塚から天満。
一回行ったことあるからわかるけど、すげえ。
尼崎から天満まで歩く言うても結構な距離ありますのでね。
結構ありますよ。
まあ本人は25キロって言ってたんですけど。
うわ
25やったかな、15やったかな。でもまあ、それでも、ちょっと頭おかしいじゃないですか。
まあまあまあまあ。
でも頭おかしいよって言うたんですけど、まあそれで、何とか、7時間ぐらい歩いてたのとかっていう話なんで。7時間
で、往復で
じゃあ、片道を。
片道で7時間
歩いてるの？
あ、歩いたらそれぐらいかかりますよ。25キロとかやったら。
ね。
まあ、まあ、あるでしょうけど。
隊長さん歩いたことあるっすか？ 25 キロ。
あ、いや、25キロ、じゃなくて日頃走ってるのだいたい5キロぐらい。
走ってんだって。信じらんない、
うん。
行って帰ったら1日終わっちゃうじゃないですか。
そうですよね。
うん。
俺、走るっていう行為がバカバカしくてできないんだけど。
あ、俺も、me too。
me too でしょ。
まあ、走るのはね、ちょっとこう、足腰にも負担がかかるって言いますしね。
でも、毎日1時間は歩いてんの？
毎日走ってる人だったら別に、それでもいいかもしれないけど。
いや、じゃなくて、もっちは毎日。
もっち毎日1時間は。
1時間歩いてんの？
あ、まあ、毎日って言うとちょっと、語弊があるというか、
サボって
る
じゃないですか。サボってんの？
サボってるとか、やっぱり雨が降ってたりとか、する日は。
もう雨の時点で、もう、こう、へし折られてるんだったらもう大したことないやん。
まあ大したことはないですけどもね、まあ、そんなに、
やれよ。
まあ健康のためにっていう感じで、うん、やらないよりもはマシかなっていう。
まあまあそうですけど。
ミトゥ、ミトゥ。
まあ、あんまり面白くないんで、他の方。
じゃあ面白くないんで先僕行きますっていう。
僕なんだ。新婚じゃ、新婚じゃ、新婚じゃ。
面白くない選手権なん
だ。僕、平日は朝、毎朝、野菜ジュース飲んで、で、毎日何かしらの形でヨーグルトを食べるようにしてますね。それぐらいですね。
それって何か変化があるの？
いやー、というか、まあ今一人暮らし
なんで。い
や、ヨーグルトはなんか、実家におる時からほぼ毎日のように食べてたんで、それの習慣っていうのと、
うん、
で、一人暮らししてるんで、ちょっと食生活が、バランス取れないで、うん、せめて野菜を持って野菜ジュースでちょっとでも補充しようっていう。それだけの話。
自炊は？自炊は？
一応してますけど、うん、毎日そのとか買い出しに行ったりとかってできるわけでもないですし、で、結構、自分で作るって言っても結構偏りがちなんで。うん、
なる、わかる。
結構ちなみにヨーグルトは砂糖入ってるんですか？
ね、平日は、あれです、飲むヨーグルト的なやつを乗ってるんで、なんかお砂糖は多分それ多少は入ってるやつですね。
あのね、ごめんなさいね、砂糖問題ね、あるんですけど、前回ですかね、何やったっけ、もう、
たい焼き？
もそう、たい焼き。
たい焼きでしょ、カスタードクリームのやつでしょ。
のね、あの、ね、砂糖めちゃめちゃ入ってますからねっていうのを、
あ、そうだ、
食べるんだったらの話だから、あんまり食べないですよ。
いちごジャムだよ、いちごジャム。
そう。
うん。
そこに、対しての、いちごジャムに対しても、あれ砂糖めちゃめちゃ入ってますからねっていう、そのかぶせる、その砂糖への、なんか、あんまりやろうと
思って。砂糖悪なんかいって思って。
そうそうそう。砂糖めちゃめちゃ入って
ますから。ねえ、ちょっとやっぱり、肥満傾向にある人にとってはちょっと、
お砂糖は、
まあ、あんまり良くないかなっていう。
私も、
炭水化物なんですけどもね。
そっちかい。
私も面白くないんで先話していいですか
ね。
はい。
何ですか？
ふっといて。ふっといて。ふっといて。僕、隊長さんは、はい。
いやいやいやいや、ハードル上げないでください。私は朝はね、 やっぱり食事のことなんですけど、朝は 50g のオートミールと、オートミール。
オートミール。うん、ああ、麦を潰したやつですよね。
そうですね。
そうなんや。
うん、でそれに、低脂肪乳を 200cc、それと、お茶漬けの素。
お茶漬けの素。
中谷園でも何でもいいです。お茶漬けの素をちょろっと入れて、でそれをレンジで2分から3分チンしたやつを朝毎朝。それだけです。
すごいコラボレーションですね。
それってお茶漬けを食ってる感じになるんですか？
お茶漬けですね。で、これが普通の牛乳になると甘すぎてダメになるんですよ。で、低脂肪乳、まあ、いわゆる、脂肪抜いた後のね、牛乳を廃棄せずにそのまま低脂肪乳ってして、
絞りか
してるじゃない。絞りかすですね、あれ。だから、普通の、なんか、お水かお湯だけっていうよりは、そっちの方がちょっと味がついて、食べやすいんで。それのおかげで、何キロかな？もう25キロは落ちましたから。
へ
ぇー。2年ちょっとかけてですけど。
あ、痩せ、ダイエットのためのっていうことですか？
そうそう。それと、まあ、筋トレと、さっき言ったように、5キロ走るっていうのは続けてるんですけど。
ね。5キロ走れる時点で俺はもう、
信じられない。
意味がわからない。
あ、私も、実際に外走るとね、足こむら返り起こして、夜起きてしまうんですよ。
ダメじゃん。水分足りてないじゃん。
ジムで、
ランニングマシンです
か？ランニングマシン。いわゆるソフトウォーキングっていうか、ソフト、ランニング
スロージョギングってやつですね。
そうそうそう。はい、それをやっちゃう、やると、足つらないんですよ。で、膝も、下がクッションがあるんで柔らかいから膝も痛むことないし。で、目の前に、プリプリした女性のお尻走ってますし。
いいっすね。
揺れる胸も見れるし、
いいっすね。
1時間ぐらいはすぐに、時間経ちますよ。
あ、いいっすね。
それで、体重を落とします。
いいっすね。おっぱい。おっぱいだけそう眺めながら。
世の男はそれで頑張れるわけですね。
あ、頑張れますね。
頑張れますね。俺も言うけど頑張っちゃった。
あ、そう。じゃあ俺も多分世の男じゃないんよ、俺。
あ、でもやっぱり、そう、ジム行ってると、筋肉質の男の子が結構いますから。
そう、
筋肉、筋肉の子なんですけど、ね、それが好きになったら、ネヒさんもいけると思いますよ。
お、
いや、俺はもう、その後の お風呂とかの方の、
お
楽しみなんで。
お楽しみなんで
。
の睡眠。
そう。
どうします姉さん。
何？
陰毛が全部それてる男の子。
うわ、もうすげえ行するわ。
はい、次行きましょうか、
ね。
はい。
次は。
カステル兄さんがエニグマシしかいないんだけど。うん、
麦子忘れてもらっちゃ困るわ。
麦子ごめんよ、麦子かわいいかわいい。麦子ちゃんごめんね。
麦子の健康方法はね、常にね、恋をすることよ。そうするとね、お肌がツヤツヤなの。
はい、じゃあ次行きましょう。
ちょっと待って、ギノさんがね、マジで言いたいって言ってるから、ちょっとギノさんに変わるわね。
はいはい、
どうも、ギノです。
初登場ですね、
ギノさんの健康方法、ちょっとマジで。毎朝、ヨーグルトは、ブルガリアをですね、1箱 400g を丸玉食べることです。
え？
また量が多いな。
そうして、プレーンです。脂肪ゼロのやつを。で、お昼に、1日、毎朝 400g。
それでも、過剰摂取じゃないんですか？大丈夫な？
大丈夫です。おひ、その、もう朝それしか食べない。
そう
か。なんか、のび太ラジオでも言ってましたけど、結構その、ギノさん、なんか持論がありましたね。なんかね。
聞いてみましょう。
はい。
はい。いろいろあるんですが、まあ、基本として、料理をする必要はないんではないかと。よく
これはあくまでも、ギノさんの持論ですから。
そうそう、ギノさんの持論なんで、よくギノさん、大真面目な話、
包丁全然使えないんですよ。
最悪。
料理全然できないんですよ。それで一人暮らしなんですよ。よくそれだと、料理できんかったら自炊どうするんって言うけど、うん、そもそも自炊する必要はあるん。栄養価の高いものをそのまま食べれるんが、食べるんが一番じゃないか。で、お昼は、キャベツが、100g のキャベツ、千切りのやつ、うん。キャベツってめっちゃ栄養価高いから、別にキャベツをサラダにする必要はないんですよ。そのまま食えばいい。
丸かじり。
ああ、確かにね。
丸かじりで。で、職場で丸かじしたら、って笑われたんですけど、なんで笑われないかんの？それが一番楽やん。まず料理せんことは油も使わん、火も使わん、鍋も使わんから洗う必要もない。そして、キャベツ 100g と、納豆3パック。
あ、これ長いよ、多分。
いいよ
納豆3パックやと、
いいよ、カットするからいい
よ。大体ね、よく、1日に必要な栄養価は、これだけの量が必要ですとか言うけど、絶対食えるわけないよね。
多分、ミュートになっていくんでしょうね、声がね。
はい、全部流すから
気持喋るじゃね、食えるわけないよね。そしたら、一つの栄養、食い物で、たくさん栄養が詰まってるやつを食べればいいの。よく一つの食べ物を少しずつ食べてバランスよくいけど、少しずつやったら、例えばカルシウムが1日に 600mg 必要やったとして、少しずつ食べて 100g、100mg やったら、あと500足りんやないかと。それやったら、もうたくさん取った方がええやろっていう。ちょっとずつなんかいうのを考えずに、ほしたら、それでいろいろ吟味に吟味に重ねた結果、納豆が一番いいと。納豆やったら、
すげえな。
で、納豆、1パックじゃダメなんよ。3パック食っときゃもうこれでいいだろう。
そろそろ。
それで、だけどその代わりに晩はまあ、スーパーの惣菜の余りで。
誰か。
で、まぁ、ちょっと、お昼はね、あとお昼は炭水化物取らずご飯は食べないんだけど、晩はご飯食ってますね。あと野木っ子がパン作ってくれるんで、ちゃんと砂糖が一番にならないような配分で、野木っ子も健康にちょっとお腹が出てきたら困るって言うんで、なんか野木尾さんのお腹ができてるんで、野木っ子困ってるらしいんで、なので、砂糖が一番にならないように、極力砂糖も黒砂糖を使うとか、砂糖を使わずに蜂蜜を使うとか、小麦粉を使わずに、小麦粉でもスパゲッティに使う小麦粉が GI 値が低いんですよね。それでパンを作ったりとかしてるんです。
ジラムシモリナですね。
あ、そうです、そうです。
うん。
で、小麦粉使うときは全粒粉を使うとか、で、きな粉、大豆の粉ですね。これだけを使うとか。きな粉って結構まとまりがあるってパサついてしまうので、ちょっとだけ米粉を入れたりもするんですけど、そういうふうに、あと、どうしてもね、ちょっとたまにお菓子とか食べてみたくなるんだけど、その時は、原材料の一番に砂糖が来ないやつを食べる。で、油を使ってないやつ。例えば言うたら、和菓子ですね。そっち中心に食べるようにとか言って、そういうちょっと、あんまり体を動かすと、すぐ足がつってしまってどうにもならないんで、食生活の方で気を使うようにしております。
もういい？はい、
ありがとうございました。
はい、結局、いろいろ聞いたけど、炭水化物しか食ってねえじゃんっていうことしか、頭に入ってこなかったっていうことなんで。ね。
ごめんなさい。俺 DMM 見てた。ごめんなさい。
なんで DMM を見んの？
ごめんなさい。
なんでこんな話の傍ら DMM を見んねん。
谷沢先生おすすめ、渋谷カホをずっと見てた。ごめんね。
もう。
はい、はい、さらに、
はい、
さんのこの、持論を聞きたい方は、ぜひ、のぎらひラジオを
聞いてください。
そうね。
そうですね。
というわけで、じゃあ次の方、まだ喋ってない方。
ガセルか、エニオマシ。
あ、私には何もやってませんから、どうぞ。
何もやってないんだ。
はい。
なんか。
じゃあ俺も言うとこ、うん。別に俺も何もやってないんですけど。
なんであんなにスリム？
スリムでもないんですけどね。
あ、そう？
毎朝、あれだけどね、エルシステイン。
いや、何それ？聞いたことある。
ハイチオールシー
って。あ、わかった。うん。
シミソバカス。
うん。ハイチオールシー、はい。を飲んでるんですか？
あれを、毎朝と晩と、飲んでるんですけど、うん、これは、ヘザレイジョのマサさんが言ってたことに、ちょっと惹かれて、二日酔いに効くと、
うん。本当に効きますね、ハチオルシ
ー。へぇー。
昔、記憶にございませんに投稿したんですけども。
そうなんや。
うん。 配置オルシー効くよって言ったら、あ、もともとは配置オルシーってもともと二日酔いの薬だったらしいですね。
あ、そうなの？
うん。
へ
ぇー。それで、
うん。
それで、結局美容に効くよっていうおまけをつけたらしいです。そしたら美容の方が女の子に受けちゃったんで、結局二日酔いの方が忘れられちゃったっていう話を聞いたっ
す。まあ、それで、まあまあ、二日酔い、まあ、ひどくはないんですけど、うん、あ、残って取るなーみたいな。
効きますよね、配置おるし。
いや、もうなんかね、俺、もう飲みすぎてね、ここに来たらよくわかんないんですけど。
あ、本当ですか。
でも、それってね、配置おるしってやっぱり女性の薬っていうイメージがあったから、
うん、
それだと男性にも売れそうな。
じゃあ、もともと、
感じはするんですけどね。なんで、美容の方に振っちゃったんでしょうね。
で、その方が売れたから。
あ、
だからね、まあ、別に俺、配置オルシーを飲んでるわけではなくて。
あ、そうなんですか。
そう。配置オルシーの、その主成分がエルシステインやから、エルシステインだけ飲めばいいじゃんと思って、
お
あの、いい通販で、エルシステインを買って、
うん、あ、素敵だ。
アマゾンさんでエルシステインを大量買いして、で、その、なんやろ、あの、一粒に対しての、なんやったかな、含有
量。あ、浮遊量というか、含有量。
含有量。
が、あの、エルス、ハイチオルシーンの2倍とか3倍ぐらい入ってるの。
あ、あの、アマゾンで買うやつですか？
そう、
うん。
だから3粒、ハイチオルシーン飲むところを1粒で済むみたいな。を、飲んで、おります。
はい、そう。
だから、その、なんか、別に、シミそばかすがどうとかっていうのも全然わからへんし、それで二日酔いがどうなってるのかな、分からんやけど、でも、おしっこの量はめっちゃ増えます。
だいぶ外出てますね。
うん。
パンパンになります。パンパンになる。
びっくりする。特に午前中。
何色？
色はなぁ。
色関係ある。
ある。
色は割と様々になんねんけど、まあ、濃いはならんわ。
ああ。
だから薄い。透明か、ちょっと黄色いかぐらいやけど、うん、でも朝、9時から12時の間に4回ぐらいおしっこに行って、4回ぐらいおしっこ行くと、あ、俺今酒抜けてるっていう感覚になってからおしっこに行かなくなるっていう、すごい、俺の体は今どうなっているんだっていう。
先が抜けてるだけだよ。
中近東ラジオをお聞きの良い子のみんな、絶対真似しちゃダメだよ。
なんでやねん。
なんで
エルシステインには罪はないからね。
ちょっと私もそれやってみます。
あ、ぜひぜひ。あの、ハイチオルシーは普通に薬局で手に入りますんで。
はい。よく飲みに行くんで。
あ、あれ、ね、飲む前に、
うん、
飲んでください。
うん、飲む前に。
飲む前に。はい、めっちゃ効きますよ。
飲んで、翌朝にもちょっと足しんどいなと思ったら、ちょっと翌朝にもちょっと飲むっていうのをやると、お昼ぐらいから割と元気になれますって、
うんうんうん
うん。これが健康法かどうかはわかんないですけど。
健康法ないような気がする。
でも、唯一やってるってそれぐらいかなっていう。
カッセルさんは
あれ落ちたんちゃうか。
カッセルさん、ニューヨークのカッセルさん、
ごめんなさい、秘密になってました。
大取りテレですけど。
うん。聞こえますか？
聞こえてまーす。
はい。一応、健康器具をいくつか持ってます。
お
ー。乗れるだけで腹筋ワンダーコワーって持ってます。
あ、マジで？
出んねや。マジで。
ゴリキのやつ？
うん。
出んねや。買う人いたんや。
あ、
うん、こんな身近に。
うちの親父も買ってよ。
ほんま。え、あの、暴走族の人がやってたって。
そう、元暴走族の。
うかじって言ってやれよ。そうね、ごめん、うかじさんが出てこなくて。背景しか出てこなくてごめんなさい。はい。
で、あれをですね、うん、あの、普通にテレビでやってるようなタイミングで、普通にエイサーを凝らさって、普通の吹きのスピードでやると、全然鍛えられないんですよ、実はあれ。もっとゆっくり、もっとゆっくり、
あ、腹筋後ろに下が
って、そう。で、ゆっくり戻る。
うん。
普通の腹筋のスピードでやると、全然、お腹に力入らないんで、5秒ぐらいかけて後ろに下がって、5秒ぐらいかけて戻ってくる。う
ん、そんなゆっくりすんの、
う
ん、
そう。う
ん、えぇ、ー、何やん、それ。全然違うじゃん。
そうだから全然違う
ん。思ってんのと違った。
そう。ごくごく普通に、うん、あの、普通のスピードで100回ぐらい毎日やってたんですけど、最初は。
うん、
全然お腹が痛くならないし、
うん、
鍛えてないなぁと思ったら、改めて説明書読んだら、そんなこと書いてあるんです
よ。読めよ、最初から。最初から説明書読めよ。
だってテレビでやってる通りだと思うじゃないですか。
ガスリンさんは何？説明書をもう読まずにプラモを作るタイプですね。
説明書の通りにはプラモを作んないですよ。
どうでも。
うん、じゃあなんで聞いたんや。
なんとなく。
なんで
聞いたんや。いや、流れで。確認したかっただけや。
う
ん、
そう、う
ん。
あとはお腹に巻くあの EMS のベルトとか持ってますよ。
あ、俺持ってた。
ピクピクなるやつですけど。
そうそう。
あれ、効果あるらしいで。
うん、そこそこ効果はあるんだけど、
うん、
お腹に、あの、太いベルトみたいな、あの、ボクシングのチャンピオンベルトみたいな太い感じのやつをお腹に巻くやつなんですよ。
うん、うん、うん。
あの、だから、ジェルみたいな塗るやつですか？
ジェルは塗らないんですけど。
塗らないの？
うん。
塗らなくていいよ。
うん。
あれをさ、女の子のあそこに当てると。
それは低周波治療器で。
ごめんなさい、すいませんでした。すいません。
帰ろう。
すいませんでした。
あ、帰ろう。
あ、すいませんでした。
本当に。真面目に聞いてたのに。
すいませんでした。
本当にすいませんです。
うん、
はい、というわけで、
はい、はい、
いろいろと話が膨らみました。
隊
長さん、お便りありがとうございました。
隊長さん、ありがとう。
どういたしまして。
ありがとうございまして。
素敵、素敵。
ありがとうございます。
ラジオの向こうの隊長さん。
はい。
ラジオの中におった。
はい、ラジオの中におります。
はい。
大変貴重な意見ありがとうございました。
皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。皆さんこんばんは。
皆さんこんばんは。
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 5分が過ぎましたので、5分が過ぎましたので、
ギノギノギノギノチです。イェーイイェーイイェーイ
皆さんこんばんは。のぎらひ歴史です。
のぎらひラジオは毎週水曜日と日曜日の更新です。
中近東ラジオ。
はい、ということで、ギソさん、大将さんが来てくれているので、うん、俺もぜひとも聞きたいことが一つだけありまして、
はい
はい、あの、まあ、ギソさんも聞いてくださってたっていうのをツイートに書いてくれてたんですけど、あの、だんだんの下りの説明をしてい
ただい
て。そこをつくか。
例のやつを言うのか。ぶり返すかね、ひ。
当事者がいてはるので、あの、俺、本当に何回聞いても、何回聞いても、理解できないんですよ。
あれはね、
うん。
うん。あれは、アナウンス、
その時の状況を、ドラマチックに再現してみたらどうです？
お、
あ、
お、
お、いいね。
皆様、今日は、あの、松
本城
に来ていただき、どうも、だんだん。
そこで振ってくれないと。
あ、すいません。じゃあ、もう、
じゃあ、誰かがティリーさんの役を。
ティリーさんの役、俺がやったらええんか。
ティリーさん、ティリーさん役を。
まるまる
のモノマネで。
はいはい。今日は、皆様、松山城にお越しいただき、どうも、だんだん。
だんだんって言うんですか？
いや、僕全然言わないっすよ。
っていうやつです。あの、ケリーさんの声も通るし、ギノさんの声もすごく通るんですよ。
ですね。
で、アナウンスしてる、その、女の、案内の方が、こう、観光案内っていうか、をちゃんとしてたんですけど、その最後に、だんだんって終わったんですよ。
うん。
だからその、だんだんって終わった後に、ケリーさんがもう、素の状態で、松山の人って、だんだんって言うんですかって、ギノさんが、全然言いませんって、もうあの、会話をピシッと切ってしまうような勢いで、喋ったんですよ。
状態ですね。
そしたら周りが、わっと湧いたと。
姉さん、どうするよ、姉さん。
でしょ？だから、あれこそ間違ってなかったでしょ？
あれはね、もう、あの場にいて、あの場の雰囲気がないと、面白くないと思います。
ちょっとした、多分
姉さん、総括をお願いします。
案内のお姉さん、
ちょっと幸せが出たと思います。なんでここでこの3言うかなっていう。
なるほど。
でも、松山ってだんだん言わないんだもん。
言わない。だんだんって言って、なんだと思ったもん。
うわ、めっちゃ被ってくるやん。
だんだん畑っていうぐらい言わない。あの、普通に松山人はありがとう。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
だんだん、
だんだん、すごく楽しかったです。
ありがとうございます。
ごめんなさい、
今。うわ、泣きなり棒読み。
本当にあんな、ちょっとディスった感じで言っちゃってごめんなさい、本当に。というわけで、
はい。
まあ、せっかく、隊長さんが、
かぶせんのかい。
てるということで。
はい。ああ、そういうこと、そうね。あ、ごめんなさいね。はい。ということで、
じゃないの
ということで、
はい。
こっからは、あの、モッチーに、
バトタッチ。
バトンタッチ。
いや、だから僕今喋ろうとしたのに。
ごめんって、だから、ごめん。
はい、というわけで、まあ、隊長さんといえばね、中近東ラジオでは、はい、一つ気になることがずっとね、引っかかっていることがありましたよね。あの件は一体どうなったんだろうということで。
事故の人。
そう、
セリカ、
隊長さんのセリカのその後と言いますか、まあね、ちょっと事故があって、で、まあその加害者の方と、まあ交渉をしてたんですけども、その加害者が逃げちゃって、連絡がつかないと。で、このまま泣き寝入りすることになるんだろうかというところでね、話が終わってたんですけども、その後、何か進展があったということで、まあ、今回は隊長さんが来てくれているので、その後の顛末を、早速お聞きしていきたいと思います。
えらい盛り上げますね。
怖いな。
ハードル上げちゃった
?2年前でしたっけ?
もうそれぐらい経ちますかね。
1年ぐらい前ですよね、もう、かれこれ。1年半か。1年半ぐらい前。
ぐらいですかね。
うん。うん、に、お釜を掘られて、
はい。
で、保険の弁護士特約っていうのを使って、で、弁護士さんを真ん中に立てて、それで、話を、まあ、進めていったんですけど、結局相手が、はい、行方不明。
うん。そうそうそう。
うん。で、そこまでで一応終わったんですけど、はい、ね、その後はですね、ここに住んでいた、まあ、住んでいた住所分かってるから、
はい、
その住所の周囲にある銀行の口座差し押さえをしようということになって、
お
ー。
で、口、
うん、口座差し押さえの、まあ、一応話し合いをして、ただ、全部でね、近くに何々支店何々支店って5支店っていうのかな、
うん、
あったんですよ。で、総額がだいたい約8万ぐらいの請求だったんですけど、
はい。
はい。
で、それを、それぞれの店舗に8万円ずつ、差し押さえでいけるんかなと思ってたら、
うん。
一つの、その、まあ、弁護士さんが言ってるんで、ちょっと私、難しすぎてよくわからなかったんですけど、うん、8万円のを、A 支店に1万円請求、B 支店に2万円、うん、C 支店に1万円っていうふうに、うん、それぞれの支店にその8万円を振り分けてくれっていうことなんですよ。だから、たとえそこに A っていう支店に100万っていうお金が残ったとしても、割り振りしてますから、
うん、
まあ、例えば1万円しか、請求っていうか、差し押さえの権利っていうんかな、がなかったらもし100万円やったとしても1万円しか差し押さえできませんよって言われて、
おー、
うん、で、それ全部8万8万ではできないんですかって言ったらできませんって言われたんですよ。で、まあ、そこから先もう少し詳しいこと聞きゃよかったんですけど、そこまで聞かずに、じゃあもう各、5店舗か6店舗あったんで、それぞれにも均等に、請求出してくださいっていうことで、で、請求出してもらって、差し押さえの。そしたら、まあ、A、B、C、D、まあ、5店舗あって、あったうちの1店舗だけ口座が残ってたんで、で、他はその口座ありません、ありません、ありませんってことで、一番めんどくなかったのが、ゆうちょさん、郵便貯金。
はい、
あれは、愛媛県、まあ、四国の場合は、高松に、まあ、本店っていうか、があるので、そこに、うん、請求すると、すべての郵便貯金の支店を、 操作してくれるらしいんですよ。
へぇ、すげえな、悠長。
だから悠長は、その一件だけでいいですって言われて、であとは、その、それぞれの銀行の支店が、愛媛県の場合は、大きなところが2店舗あるんかな、
うん。
で、そこにそれぞれ請求したんですけど、
うん、
そのうちの、まあ、A 銀行の A 支店って今仮に名前つきますけど、うん、に、その人の口座があったんですよ。
お、
うーん、ラッキーって思って、よしって思って、で、うん、それぞれに口座、この人のあれはありません、ありません、ありませんだけど、そこだけあって、
うん、
で、残金も出とんですよ。残金っていうか、お金は。
ああ、お金の。
お金、貯蓄、いくら入ってるっていうのが、ね、
はい、
よしって思って、ええ、値段見てみたら50円のことだけだし。
やっぱりないんや。やっぱりないんや。
やっぱりないんやな。
これはもうどうしようもない。で、その後、それ以上もししてもらおうと思ったら、まあ新たに、その、弁護士さんに、もう一遍仕事を頼まなくちゃいけないんですけど、そこまでしか弁護士特約がなかったんですよ。
お
ぉ、口座差し押さえをして、差し押さえしたお金を引っ張ってくるっていうまでは、引っ張ってくるっていうかな、その口座差押さえ、もしくは、働いているところの、入金しているとこ、もしくは働いているところの、はい、職場の、給料の差し押さえとかいうところまではやってくれるらしいんですけど、今回はそれが、どこに働いているかわからない。今回の私の教訓、もしこういう、同じようなことを、もし、なった場合、強制保険を入ってたんですよ。
ほう、
はい、強制保険、その相手の人は。で、はい、任意保険を入ってなかったんですよ。はい、うん、で、強制保険は、そうそう、自賠責は入ってたんですけど、あれは、人間が病院に通わないと出ない。それしか出ない。物損は出ませんから、で、任意保険入ってないっていうのを聞いた時点で、相手の職場、住所聞くももちろん当たり前なんですけど、まあ、事故、の警察読んだら住所はすぐわかるんですけど、
はい、
働いてる職場を絶対聞いとかなダメですね。
あ、
働いてる職場聞いてたら弁護士さんに言われたんですよ。働いてる職場聞いてたら一発でしたって。
あ、
めんどくなかった、ここまでめんどくことしなくても済んだって。
追い込め
たら、うん、もう一発で、お金引けたって言われたんですよ。
あ、なるほど。
だから、
額も増すですね、
名刺もらうか、
うん、
もしくは、
うん、
話し合いをしたときに、
はい、
お金、入金、そうそう、まあ、前話したときに、2000円ずつとか1000円ずつとかって言ってたじゃないですか、毎月。
分割払い。分割払い。
そう、分割払いで、1万円を1000円ずつ、ローンが組めないから、
はい、
で入金しますからっていうことやったんだけど、そんな信用できんから、
うん、
あなたは本当に働いてるんですか？だったら働いてるんだったら、
うん、
まあ、給与明細なり、どこに働いてるなりっていうのを見せてくださいって言って、見せてもらった方がいいんですよ。うん、そしたら、入金してる銀行もわかるし、
うんうんうんうん、
働いてる会社もわかるし、
は
あ
は
あ、まあ、知識やったらちょっとあれですけど、ただとも、それだけの情報があったら、
うん、
お金をどうにかできてたと思うんですよ。
証明されることができ
る。そうそう。
可能性があるってこと
ですね。可能性があったんですけど、今回は私それを怠ってたんで、住所しか
分からへんしな。無理やしな、そのトップパスや
ったね。で、結局50円だからもうどうしようもない残りのね、
50円そうや。
残金が、うん。で、もしかしたらまた入金されてくるかもしれないから、給料もし働いてたら。
うんうんうん。
働いたら入金するかもしれないからって、1ヶ月ほど、ま、監視してもらったんですけど、ダメやって。
おぉ。
じゃあもう、給料とかはもう手渡しでもらってる人っていう
かもしれない。
そうだった。
いや、働いてないんじゃない？
うん。いや、そっか、私が聞いた時は、2カ所働いてたんですよ。
おぉ。
じゃあ割と頑張ってんね。割と頑張ってる人やった
。で、携帯はもう解約されてるし、で、住所のとこ行ったんやけど、住んでる雰囲気がないし、
あ、
でもそれ以上しようと思ったら、もう、お金使って、弁護士さんに頼むにしても、うん、弁護士費用として、やっぱり3万、5万、10万、
うん、
一番最初の、
お金以上のってこと
ね。8万回収するのにそこまでは使えませんわね。
一番最初の、あれの時に ちょっと古い記憶なんですいません。15万とか18万とかいうのを、保険会社持ちで、提訴したんで。
うん。
一番最初に。で、その後にまた調査してもらって、調査費用とか、そんな、うんぬんかんぬんで、結局20何万。
ああ。
8万円をバックするために20何万、まあ、私の持ち出しはないんですけど、
うん、
使うことになるんで、もし、その自前で、それ以上のことをしようと思ったら、また、同じような額を出さなくちゃいけないんで、たった8万を、まあ、たった8万って言えるかどうかわかんないけど、もらうために、それ以上の額出すのは、ちょっと、馬鹿らしいなと思って、結局、泣き寝入り。
っていうオチですか。
はい。結局、自力で直しましたけどね。
切ない。
そっか。うわ。
結局逃げ得ってやつか。
そう、お金持ってない人はやっぱり強いですね。で、
まあナイスで話ない
ってことですね。何回かこう電話した時に、払います、払います、払いますってはっきり言ってるんですよ。だから、払います、払いますって言ってる間は、相手が払うんだから、うん、それ以上追求できないっていうか、うん、いわゆる督促状を出してるんですよ。うん、なんだっけ、うん、郵便の内容証明。
内容証明。はい、
うん。あれも出してるんですけど、うん、全部受け取り者不明で返ってきてるんですよ。
まあ、済んでないんでしょうね。
でも、普通のハガキはね、返ってこないんですよ。往復ハガキ出したんですよ、私。弁護士さんに言って、これ出してもいいですか、こういう内容のちょっと書類を書こうと思うんですけど、出していいですかって言ったら、あ、構いません。弁護士さん、許可もらって出したんですけど、それは返ってきてないんですよ、こっちに。宛先になんとか。
ああ、読んでるってことですよね。
ことは、住んでるか、もしくは、転送されてるか、どっちかと思うんですよ。
難しいっていうか、複雑でしょうね。
ていうか、相手慣れとるな。
それは前も言ってたけどね。
ああ、泣き寝入りか。
向こうのやつも常習やな。
だ前も言うてたけど、だからって、そんだけお金掘るやつおるっていうことよ。
うん。
渋滞しとる中でお金掘ってきたんですから、よっぽどですよ。うん、
ねえ。
うん。
そんなにお金掘る人のこと責めないでくださいよ。
そうだよ、お金掘るやつは最低だよ。
そっち。
じゃあ、だから、カシエちゃんがさ、何十回もお金掘ってるんやったらそれは責めるよ。お前アホかって言うけど、たまたまね、掘ってしまうことはそれはあるでしょうけど、常習っていうのかなーっていうのね。
逃げりゃいいやって感じです
よね。そう。っていう考えでもないやんか、カシエちゃんの場合はちゃんと。
ちゃんと定職についてるし。
そう。
っていうか、運転そのものを一応、まあ、気をつけては、運転しますもんね。
兄さんわかんないよ。
どの兄さんなの？
あっしの兄さんわかんないよ。
そう。
なんで
そうか。
適当に言ったけど。適当に言ったけど。ごめん。まあ、適当です。
やったんかって話。
うん。私のセリカのお話は、そんな感じで、終わりまして、はい。全部っていうか、まあ、一部ですけど、自分で、こうやってこそこそ修理して。バンパーだけもどうしようもなかったですけど。
うん。
鉄板バンパーなの、メッキバンパーなんで、もう、エクボ、もうどうしようもなかったですね。エクボがポコッと入っとるんですけど。
まあ、エクボも可愛いじゃないですか。
うわぁ。
素敵よ。エクボ素敵よ。
エクボ、
年代に考えてもエクボも可愛いじゃないですか。
あれ、ガステルさんだっけ。隊長さんは、その車を売る気はないんですよね、もう。
ないですよ。もう、会社にするまで乗るつもり。この間、ツイッターにもちょっとあげましたけど、メーター一回りして、
ねえ。
うん。やっと新車になりました。
おぉ。なんか某バイクアニメで同じようなネタありましたね。
バコン？
メーターを戻すとかね。
バコン？
いや、ありましたね。
あれは、ああいう業者は要は、あるやん。メーター戻すってやつ。
うん、昔はよう聞きましたけどね。
うん、昔はようあったよね。
今はもう、ちょっと、機能的に無理なんで、メーター変えるしかないですね。
まあ今回の。あ、ごめん。
まだ
最後いく？一個いい？
はいはい。
ごめん。220出るんですか？ 120だけど、20
で。これ、私の持論でいいです、
うん、持論でいいです。持論で、まあ、もちろん。それは出したら。
メーターに220キロ切ってるっていうことは、トヨタは220キロ出せる車やから220キロまでメーターを切ってるから220キロ出るはずです。
おー。うん、
というのが私の持論です。
はいはい。
だから今の車は180キロまでしか切ってないから、
ね、うん、まあ大体は。
180キロましか出ん、ね。
うん。
ああ、スピード?
スピード。
おー。何やと思って
た何や
って何や思って
それ以外何があるんだ
って。うん、逆に何やと思って
たなんだろう、220キロって何だろうと思って。重さかなと思って考えて。
前に乗ってた
ジェット、軽いわ。
ジェット前に乗ったジェットなんか240キロ切ってましたけどね。
ああ。あ、でも240が割と、あれですね。
あ、そうか、前ジェットやね。
うん。うん、その前の、レヴィンは、
86?
いや、もっと前。
ああ、前。初期レヴィン。
一番最初のレヴィン。うん、オーバーヘンダーの。
はいはいはい。一番最初のレヴィンって分からへんもん。
ええ
の。
あれが210キロですね。
要は210キロ出るよって話。
そうそうそう。出るに違いない。
うん。
出るに違いない。怖くて出せない。
出せるものは出してみやがれって話です。
うん。
いや、出るんですよ。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、出すところはないでしょうけどね。
ないですね。怖いですね。
仮に出したとしてもそれは言えないからね。
え、出したことないですよ。
いや、もちろんもちろんもちろん。
まあ、そりゃそうでしょう。
まあ、アウトバーンに持っていかんとしゃあないもんね。
え、でも俺、プレリー上になった時180出たよ。
それ言うか。
ここで
それ言うか。ここで。
出たよ。とあるところで。
いや、新透明で180キロ出るとするよ。頑張れば。
うん。あの、プレリー上位っていうミニバンが180出たんだから、まあ出るんですよね。
うん、まあ話はちょっとそれましたけれども。
前後半だから大丈夫。
それましたけども。はい。
まとめましょうか。
もう持ち締めて。
締めましょうか。はい。というわけで、まあ一応総括としては、もしね、何かしら事故が起こったというか、まあ、起こされてしまった、被害者になってしまった場合、はい、相手がちょっと怪しいなと、お金ないんですとか、ちょっと怪しいなと思ったら、まず、職場を聞けということですかね。
そうですね。
うん、素晴らしいですね。
は
い、
名刺の一枚でもらっておけってことですね。
まあ、なるほどね、名刺。
名刺もらったら一番いいですね。
まあ、でも、名刺がない場合もありますから。
いや、名刺がないやつが一番危ないや。
危ないな。
俺もないねんけど。
うん、危ないやん、君。
うん、知ってる。
うん。じゃあ、名刺やりたい放題。
職場聞いて、で、その職場にかけて、この人実際働いてますかっていう確認は取れるんでしょうか?
できますね。できますね。
取れるんだったら、それぐらいはしても、した方がいいでしょうね。
そこまで、できますって弁護士の方も言ってましたね。
うん、
とりあえず、職場を聞いてたらよかったんですけどね、って言われましたから。あ、ちなみに、担当してもらった、弁護士さん。
はい。
最初はね、50ぐらいのおっさんが出てくるか思ったんですけど、
うん、
30代のこれまた美人のね、すっごい美人のね、弁護士さんやったんですよ。
女の人か?
女の人。女の人、女の人。
推定何カップくらい?
美人や言うとるになんでそこ?
C はありますね。
おー!いいね、いいね。
いいね、いいね。
まあ、その、弁護士さんとお話ができたというだけで、今回は、まあ、
はい。
よかったと。
よしと。よしと。
いうことで。
どんなオチやん。
じゃあ、皆さんもね、事故にはくれぐれも、
はい。
気をつけて運転してください。
はい。
というわけで、前半はこれで終了でーす。
ありがとうございました。
これ前半
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
这个频道是
こんにちは大人の学校です。
这个频道是那个日本全国的
中学校全国の中高生。
就忘不了忘不了那个
中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るラジオです。
新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組大人の学校。みんな聞いてくれよな。